南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらをうやもあえて教慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することもうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、五章の三十ページ、五章の三十ページの二四六八行目。8行目、ね、8行目の、立正安国論の、8行目の客の曰くというところね、客の曰く30ページの8行目の客の曰くですね。そこからそのページの最後まで、読みますね。はい、じゃあ一緒に読みます。立正安国論にのたまわく客のいわく、もし方々のやからを断じ、もし仏金の意を絶戦には、かの教門のごとく残罪に行うべきか。もししからば殺害相加わって罪悟遺憾がせんや。すなわち大司教に曰く、神戸を反り今朝を着せば次回及び機会をも天人かの供養すべし、すなわち我を供養するになりぬ、これ我が子なり、もし顔をかだすることあれば、すなわち我が子うつになりぬ、もし彼を目に屈せば、すなわち我を気に屈するになりぬ、はかりしんず善悪を論絶是非を選ぶことなく、僧侶たらんにおいては供養を述ぶべし、なんぞその子を打肉してかたじけなくも、その父を悲哀せしめん、かの築城の木蓮尊者を害せしや、長く無限の底に沈み、大魔だったの蓮華比丘尼を殺せしや、久しく阿鼻の炎に結ぶ。戦勝これ明らかなり、高根もっともそれあり、恩望を今しむるには似たれども、すでに金言を破るこのこと信じがたし、いかんが心えんや。主人の曰く、客明らかに教文を見て、なおこの言をなす心の及ばざるか、理の通ぜざるか、全く物資を今しむるにはあらず。 ただひとえに本盆を憎むなり、それ釈迦の以前仏教は、その罪を切るといえどもの人の以後教説は、すなわちその背をとどむ。叱れば、すなわち、視界万法一切の死臭、その悪に施さず、皆この善に着せば、いかなる難か並び起こり、いかなる災いか競い来たらん。南明法蓮華経、南明法蓮華経、南明法蓮華経。本日は7月度のお講にあたりまして、皆様方には新人の真心を持って、暑い中ご参詣をいただき、誠に尊くありがたいことと存ずる次第であります。九州地方を襲った梅雨前線の連日の集中豪雨で、広島土石流災害のような状況が20箇所も30箇所も起きて、人が亡くなり、村や町ごと流されてしまうという、その地域の80歳90歳の高齢の方々へのインタビューでも、生まれてから今までこんなことは見たことも聞いたこともないというふうに、その土地の人が言っているほど大変な状況が発生したわけであります。自分たちがそうでなくても、この自分たちでなくてよかったという考え方ではなくして、日蓮大聖人様の教えは、三千大千世界神羅万象の命が直接私たち凡夫が感じることがなくても、全部その命というものがつながっているわけですから、何もしてやれなくても自分の身に当てて心を寄せ、思いやる心というものを私たちも心がけていかなければいけないというふうに思います。人間社会の心の乱れが自然の乱れとして現れ、自然の乱れが人間の心の乱れにつながっていくわけであります。全部の命がつながっているということはそういうことでありますから、日蓮大聖人様がこの立正安国論の中に忍能経を引用して、国土乱れん時はまず貴人乱るるがゆえに万民乱るというふうに訴えられたことは、日蓮大聖人様が生きていた鎌倉時代だけのことではなく、永遠にこれから先も人間と自然はつながって共に生きているんだ、人間が乱れれば自然が乱れ、自然が乱れれば人間が乱れるのは当然のことなんだということを、多くの人々が見失っている時代であります。私たち信仰者はそのことを見失わない、忘れてはいけない、そういう生き方、心というものを持っていかなければいけないというふうに思う次第であります。さて、はじめに連絡になりますけれども、今年は9月の23日が秋のお彼岸へで、次の日の24日が第37回の法華経総会になります。日が続いていますので大変だとは思うんですけれども、心がけて参詣をしていただきたい、参加していただきたいというふうに思います。ぜひその参謀院の法華経総会に所感発表をしたいという方は、ふるって申し出ていただきたいというふうに思います。それから今年は参謀院の役員の 2年の任期が切れて役員選挙の年に当たりますので、9月の1日のお経日の後の世話人会で、選挙投票を開票して役員選出をいたします。後日役員世話人の方々へ投票用紙を事前に送るか手渡しをしますので、新人の志を根本にして人選をお願いいたしたいというふうに思います。それから10月13日のお会式法要の申し状報読もふるって申し込みをしていただきたいというふうに思います。でこれは8月の13日までに申し込みをしていただいて、10月13日の本番まで練習をしっかり積んでいただきたいというふうに思いますので、ぜひこの志を立てて申し込みをしていただきたいと、申し出ていただきたいというふうに思います。さて、それでは立正安国論のですね、第26回目のお話に入っていきたいというふうに思うんですけども、先月のところではですね、質疑応答形式でお講を行いましたので、5月のところの立正安国論のお話のところではですね、世の中が本当に平和で静かになるために一番にしなければいけないことは、国の中にはびこる方々を退治することであったということ、それを日蓮大聖人様の訴えとして、大聖人様がこの鎌倉幕府にこの立正安国論の中で、一番幕府がしなければならないことは間違った信仰というものをなくすことだということ、そのことをですね、この大聖人様がこの中で訴えられている。方々ということはですね、道理から外れた矛盾ということでありますから、ですからその矛盾を自覚し、矛盾を取り除かなければいけないということなんですね。矛盾を持ったまんま正しいことをしよう、世の中を平和にしようというふうにしても、それはできない相談なんだということなんですね。ですから世の中の人は、お祭りにしても神社のお祭りにしてもクリスマスにしても、全国にあるお寺神社が何宗であっても、どういう教えであっても、数打ち当たるで何でも拝んでおけばいいことがあるんじゃないか、おかげがあるんじゃないかということで手を合わせて、拝んで、賽銭箱に、お金を投げ入れるということをするわけであります。この間テレビを見ていましたら、最近はこの何ていうんですか、インターネットっていうのがこの普及してますのでね、四国のこのお遍路さん、このお遍路さんにもですね、この世界中のこの外人さんがですね、この日本にお遍路さんっていうのがあるんだっていうことをインターネットで知ってですね、この日本語をしゃべれない外人さんが何人もですね、このお遍路さんにこの回ってるとですね、富士山なんかもね、まあこれはお遍路さんとは違いますけども、富士山なんかももう外人の山になってますね。それもまあサンダル履きみたいなその外人の人がね、その富士山って言ったらそんな下から見たら なだらかに見えますからね、そのハイキングの感じで登れるんじゃないかと思って、来たりする人がいっぱいこのいるらしいですよね。夏の盛りになったら富士山はもうラッシュアワーみたいな状態ですよね。 もう押し合いへし合いの世界ですよね。どうなってんのかなと思うぐらいにこのたくさんの人がこのやってるわけなんですけども、まあ富士山の話は置いといて、お遍路さん、外国人のキリスト教が中心の外国人がこの来てですね、それでお遍路さんにで回ってみるとですね、そう何にも矛盾だと思ってないんですね、その人たちは。わからないんです。どういう教えかもわからないで、知らないでこの手を合わせるということがこの信心だと。日本人特有かと思ってましたけども、外国人でもみんなその人間の差がというものは同じなんだなということがこのよくわかるわけなんですね。私たちはそういう世間の人々にそれは矛盾していますよ、それは間違っていますよ、やめなければダメですよ、矛盾をそのまま正しいと考えて生きていたら、例えばみんなが赤黄色緑の信号を守らなければ命を落とす大きな事故が当然起こり、道が塞がれ道を通ることができなくなり、事故があったそのところに救急車も来ることができなくなってしまうような、そういう混乱した世の中になってしまうわけであります。つまり誰もが求める世の中の平和安心は絶対に矛盾を持ったままでは絶対に得られないということを日蓮大聖人様は示されているわけであります。今国が森友家計の問題で騒いでいますけれども、そういうことは小さなことだ、もっと大きい大事なことがあるだろうと主張する人たちがいますが、法律を作る権利を持った権力者が法律を破って横車をし、人助けのためでなく利権のために動いたとなれば、田中角栄のロッキード汚職事件と同じことになってしまうわけであります。何かを買うとき、どこかに入るとき、みんな一列に並んで平等に順番を待っているときに横入りをして当たり前の人がいたら、これは混乱が生じる、平等というものが崩れて混乱が生じるということは当たり前のことであります。子供が見てもあの人おかしいねということに答えられない大人になってしまっていいのかということになります。たとえ横入りでも、それが車椅子や松葉杖の人であれば、そういう人は入れてもいいじゃないかという心のゆとりというものを世の中の人はみんな持っているわけであります。そういう人まで排除するっていうことが平等じゃないんだということもみんな分かっているわけであります。ですから小さな問題も世界の問題も、そういう矛盾した仏法で言えば方々を許してはいけないということなのであります。他人の矛盾は許さないけれども、自分の矛盾は許すということも平等にいけないことであります。他人の方々も自分の方々も限界でなければ一切衆生の成仏はないということ、そのことを大聖人様は当たり前にこの立正安国論の中において示されている。どんな権力者であっても間違いは間違いなんだということが、この立正安国論のこの中心とするところの大聖人様の主張であるということなんですね。で、今日はですね、最初にこの立正安国論の5章をこの読みましたけれども、この読んだところの勉強をしているさなか、7月の11日の朝刊、お寺ではこの読売新聞をこの取っているんですけども、安倍首相がね、読売新聞を読んでくれということで、読売新聞やめようかなと思ってるんですけど、1年前払いしてますので、ちょっと前払いしてる分ちょっと損しちゃうかなと思って考えているんですけども、それと読売新聞で頭にくるのは、巨人のファンの人には申し訳ないんですけど、 巨人が何歩負けても巨人がスポーツ欄の一番に載るんですね。大きい新聞で負けても大きい写真、勝っても当然大きい写真なんですね。もう許せないなと思ってるんですけども、その球団の持ってない新聞に変えようかなと思ってるんですけども、勝ったものを評価できないっていうのはおかしいじゃないかと思ってるんですけども、まあ一番には安倍さんが読売新聞を読んでくれって言ったのが許せないなと、そんなに露骨にくっついてる新聞なのかということを改めて確認をしたわけなんですけども、実は7月の11日の朝刊にですね、ここに貼ってあるですね、このチラシの広告がこの入りましたので、今日はこの内容をですねちょっとお話をさせていただきたいというふうに思うんですね。で、これ読売新聞に入ってましたので、確認のために高等の内海さんに、内海さんの家は中国新聞だそうですけども、中国新聞に入ってましたかって言ったら入ってなかったっていうことで、で全国の昇進会のお寺に、問い合わせをしましたら、入ってたっていうところはほとんどありませんでした、ですからこの地域だけにこの入れたのかもわからないですよね。全国で入れれば何千万何億っていうお金がかかると思いますし、全国にバッと載せると反響がバッとあった時に対応できないですから、順番に載せていくのかもわからないですし、皆さん方のところにもまた後日その入れられるかもわからないですよね、どの範囲っていうことは私もまあ、営業所に電話までして聞くっていうことも必要ないかなと思ってしたんですけども、でこの広告はですね、検証会、昔の明神講ですね、国立会談ということを主張するところのその検証会の、会長の浅井翔平っていう人がその書いた本のこの宣伝広告なんですね。でそのことを日蓮大聖人の仏法という題名でその本というものを出版したので、それをまあ買ってもらいたいという、まあ買ってもらいたいというか意見広告ですね、意見広告で、これはですね、皆さん方の家のポストにですね、昔この日蓮大聖人に背く日本は必ず滅ぶという検証会が出したその本が皆さん方の郵便のポストにも入れられたことがあると思います、まあ、ない方もいるかわからないですけども、ある方もいると思うんですね。で、信者さんに聞いたらですね、昔何年か前に、春日の、泉の前でも、この検証会の人がこの本をこの通りがかりの人に配って、このいたという話を聞いたことがありますので、そういう人から直接受け取った、また遠くの親戚の人からその送られてきたという人もこのいるかもわからないんです。でこの本をその本屋で売るような厚紙のその表紙のこの本に、もう中身のこの考え方とか文章はほとんど同じです。ほとんど同じで、その厚紙のこの表紙がこの厚紙でできた、そういう本に作り直して、それでその本屋でもその一般の人にこの売ると。いうようなそういうこの本をこの作ったわけですね。で、それで、この下のところにアマゾン第1位というふうに、アマゾンというのはインターネットで本を、本屋さんじゃなくてインターネットで宅配をして買うその本なんですけど、 アマゾン1位ということは、検証会のメンバーの人が全国で頼めば1位になりますよね、当然みんな一般の人が買わなくても。創価学会の人間革命もそのずっとベストセラーなんです。出せばベストセラーなんです。だけど世の中の人は何にも見てないということなんですね。で、この文芸評論家の人も人間革命をこの間読みまして、こうこうこう思いましたということは新聞には誰も書かないです。もう完全な宗教本だということを分かってますからね。だから幸福の科学の大川隆法の本もその会員が買いますからベストセラーです。ベストセラーになりますけども、世の中の人には何も読まれてない、何も評判が出てこないというふうな、そういう出る部数とその内容が世の中に広まっていくかどうかということは、これは別問題だということがその言えるわけですよね。だけどアマゾンで1位だって書かれると、アマゾンで1位かって言ってみんなそのちょっと考えるわけですよね。そういう効果を狙っているということになります。で、この本は皆さん方が買って読んでいただいても何も構いませんけれども、今まで国立会談を主張してきた検証会の検証会が、この本をまたこの作り直してですね、それでまた広く一般の人にも読んでもらおうというふうに考えて、またこの本にはどういうことが書いてあるのかということをこのみんなにこの伝えたくて、それでこの一番本の一番最初の内容の概略だけをその広告に仕立てて、それでこの新聞に入れたということなんですね。で、どういうことがその書いてあるのかということなんですよね。一番最初のところにね、人生の目的を知らずに生きているのは行く先不明のバスに乗っているのと同じである。人生の目的は実に成仏を得るにあるっていうふうに、つまりこの信仰の目的は成仏だと、これは正しいですよね。私がいつも言うように、この大聖人様の仏法は一切諸情成仏、これがこの大聖人様の教えの根本ですから、真言宗全宗念仏宗も本来一切諸情成仏が目的でなければいけないんですけれども、真言宗全宗念仏宗は病気が治るとかお金が儲かるとかおかげがあるとかいうふうに、その人間のその一番弱いこの差がというものをくすぐるようなこの信仰というものに、ほとんどの信仰がこの流れてこの行ってしまっているわけですけれども、仏教の本来の目的は一切修行成仏、それを大聖人様はまっすぐこの求められて南無法蓮華経の教えというものを説かれたということなんですね。だけどこの成仏ということに対して、この浅井正平さんは、成仏とは生死を乗り越えて永遠に崩れぬ無常の幸福境涯を言う。日蓮大聖人の仏法を実践すれば、いかなる人も宿命が変わり、現世には幸いを招き、臨終には成仏の相を現じ、死後の生命も大安楽を得る。これが成仏の境涯であるというふうにこの書いてます。成仏っていうものはそんなもんじゃないんですよね。そんなもんじゃないんです。ただ幸せになるとかですね、亡くなった時の層が良かったとか、そういうようなものではなくして、いつも皆さん方に申し上げるように、この一年三千の命、永遠成就の命、その私たちの命というものに、仏の命というものが備わっているんだということを深く自覚をして、法華経の行者として生きる姿というものが、成仏なんだと、大聖人様の生き方が成仏の手本なんだということ、そのことをこの大聖人様は この教えているわけですけれども、この浅井正英さんというのは創価学会の創創期のこの幸福感、信仰の目的感というものと成仏というふうに言ってるんですけども、減税利益ということとこのくっつけて、この成仏ということをこのここの文章の中においてこの示されているということなんですね。で、その成仏の証拠とは臨終の層である。臨終は一生の総決算であると同時に、臨終の層にその人が死後の未来に受けるべき果報が現れる。だから臨終は人生の最大事なのである。故に日蓮大聖人は、人の寿命は無常なり、さればまず臨終のことをなろうて、後に他事をなろうべしと仰せられているということなんですね。大聖人様の臨終のことをなろうて、後に他事をなろうべしということは、臨終の層とは違います。我々は必ず限りのある命で、必ず亡くならなければならない命なんだと、そのことを知って毎日のこの命というもののこの営みというものを考えなきゃいけないというのが、まず臨終のことをなろうて、後に他事をなろうべしということなんです。臨終の層ということを言ってるんじゃないんですね。前皆さん方にもお話ししましたけどもね、大聖人様はね、悪友のために殺されては地獄ガキ畜生のこの三泣死守というところに落ちるけれども、悪蔵のために殺されても地獄ガキ畜生に至るということはないとおっしゃってるんですね。つまり悪蔵というこの急に暴れ出した像に踏み殺されるような、そういう事故死ですよね。人から見れば、あんなひどい死に方をして、今で言えば交通事故みたいなこの状況ですよね。もう亡くなった遺体がぐじゃぐじゃになるような、そういう死に方をしても、その人間の心が方々にまみれたということじゃないんだと。悲しいことですよ、残念なことですけども、それが方々であって、その遺体がぐじゃぐじゃになったから思想が悪かったっていうふうに人に非難されるということはないんだと。それよりも悪い友達にたぼらかされて、その心が間違った信仰というものに侵されてしまったならば、必ずそのものは地獄ガキ畜生の成仏できない境涯に至ると。それの方が恐ろしいんだと、それの方が間違ってるんだということをこの大聖人様はおっしゃってるわけなんですね。ですから、この僧っていうものが良かったらどうこうっていう問題じゃない。事故にあって遺体が損傷して、その僧も何も見分けられないような状況でもし亡くなったとしても、それを弘法の証であるかのように、その人を蔑むということは、それは間違ったことだということが言えますよね。その次に、こういうことが書いてあるんですね。大聖人様がね、この辰の口でこの首の座にこの座って、それでこの大聖人様がその辰の口の方なんで、首を切られないで、その方なんがこのとどまったわけですよね。で、その不思議を絶する大現象こそ、日蓮大聖人様が久遠願女のご本仏、末法の全人類をお救いくださる仏様であるということを、この表すものであるというふうにこの書いてあるわけです。それが大聖人様が仏であるということのこの証明なんだということを言ってるんですね。もちろん辰の口の法難は大聖人の生涯にとって大事なことですけれども、法華経の行者としてのその証を辰の口の法難ということはこの表しているわけですよね。つまり大聖人様がそこで仏の自覚をされるということは、法華経の行者として法と自分というものが一つになった、 仏の自覚ということは忍法一家ということです。忍法一家でなければ成仏じゃないわけですから、私たちも成仏を遂げるということは私たちも忍法一家じゃなきゃいけないということです。法華経の行者として生きる姿が仏だということは忍法一家ということです。忍法一家ね。ですから私たちが大聖人様が仏だって、その本仏大聖人って言いますけど、大聖人様から救ってもらうんじゃなくて、私たちも南無法蓮華経の法にかなう生き方をしなければ救ってもらえないんです。法が救ってくれるんです。仏が救ってくれるんじゃないんですね。だからこの大聖人様が全人類をお救いくださる仏様であると言うんじゃなくて、全部の衆生が南無法蓮華経の行者にならなきゃいけないということなんです。法が中心なんです。大聖人様が南無法蓮華経の本尊を表されたということは法が中心だよということを大聖人様は私たちに教えてくれてるということなんですね。だから一切の衆生ということを考えたときに、辰の口の法蘭は大聖人様が仏の自覚を持たれた瞬間ですけども、大聖人様は自分が仏になるだけではこの仏法というものは完成していないと。だからその後の厚原の法蘭、弘安2年の厚原の法蘭の時に大聖人と修行も信仰も学問も全部違っているこの厚原地方の農民が日蓮と同じように南無法蓮華経の信仰を命がけで貫こうとした、その姿というものは日蓮と同じだと、法華経の行者として日蓮と同じだという姿を見て大聖人様は世は27年なりというふうに出世の本願、この日蓮の宗旨根本というものはここに完成したということで、そこで指定一家のこの法というものをこの示したわけなんです。ですから自分の成仏と、それから一切の衆生の成仏というものを確信をされて、この南無法蓮華経の法は末法に根を下ろしたということをこの大聖人様は確信をされて、自分の出世の本願、日蓮大聖人の宗旨というものはここに完成したということをこの示されたわけなんですね。ですから久遠願成本人名の大聖人様の法というものは、この厚原の弘安2年にこの全部の姿というものがその完成されたということになります。ですからそこが一切の衆生の救われる、一切衆生の成仏できる法というものの姿なんだということになりますね。だから辰の口が大聖人様の仏法の全てじゃないんだということなんですね。そしてこの検証会の一番の目的は、この最後のところにこのうまくこの織り込んで隠すように書いてあるんですけども、今こそ日本人は大慈大悲絶大威徳の日蓮大聖人に帰依し奉り、国立階段を建立して金剛不昧の仏国を築かなければならない、残された時間は少ないというふうにこのあって、その前のところに今世界は核兵器使用の第三次大戦の瀬戸際にあり、人類は絶滅の危機に瀕している、その中で日本は軍事超大国中国の侵略に怯えている、この国に大慈大悲絶大威徳の御本仏ましますを無視し背き続けたがゆえに、今日本は亡国を招かんとしているのである。この国難には日米安保も第9条も虚しいということを、この最後にその国立会談ということをこの一言だけ一行だけ、一番これが言いたいんですけど、一番最後のところにそっとこの入れてあるというこの手法なんですよね。で、 創価学会の創創期と同じで世界中の人が五樹会ご本尊を受けることによって、それでこの世の中っていうものがこの平和になるんだと。国立会談っていうのは日本の国立会談ですけども、とりあえず日本がこの南無妙法蓮華経を国教化して、そしてこの会談の本尊をこの収めるところの会談っていうのをこの作んなきゃいけないと、それも国を挙げて作んなきゃいけないということをこの検証会はこの主張しているわけなんですね。会談っていうのは皆さん方の家で言えば仏壇です。仏壇ですよね。皆さん方の家で言えば仏壇です。仏壇を皆さん方が家族一致で買ったとしても、仏壇の中身はご本尊様です。ね。仏壇が100万や1000万や2000万したとして、立派な仏壇であったとしても、その中身が収まって初めて、この仏壇というものの神、この価値というものが、その表されるわけですよね。これ何百万しても、それは職人の世界であって、商売の世界ですよね。だから入れ物ですから。ですから家だって立派な家であって人が住んでなかったら何年もすれば簡単にボロボロになってしまう。ペンペン草が家の中の畳から生えてくるようなそういう状況になってしまうわけですよね。中身に何が営まれるかということが大事なわけですよね。ご本尊様、ご本尊様が収まるからこそこの器が大事なんです。この器をどんだけ国で作ったとしても、この本尊を一人一人の心の中に立てていかなかったら何の意味もないわけです。何の意味もないね。国の税金でね、国立競技場とかね、から国立 文楽堂だとか、まあ、いろんな国立がありますよね。 国立なんか文化センターとか、なんかいろんなものがありますけども、私も少しは税金を出してるから、その国立にはなんていうんですか、貢献してると思うんですけど、国立競技場って行ったことない人がほとんどですよね。国立競技場って、だから政治家がこれ国立で建てようって言って建ててるだけであって、私には何の断りもないですよね。国立競技場を壊したのも何の連絡もないし、新しいのを建てるっていうのもなんかね、聖火台をつけるところが設計してみたらなかったとか言って慌ててるのも何の連絡もないです。何にも連絡ないですけども、みんな国立になってます。国立にどんだけやっても一人一人の心に南無妙法蓮華経の本尊っていうものが信じられてなかったら、それ何の意味もないです。今世界は全部つながってますから、日本だけ国立のそのご本尊様を安置する場所を作ったとしても、一人一人の心の中に、そこにお参りできないような体が弱い人の心の中にまで全部南無妙法蓮華経の本尊というものが信じられてなかったら、それ何の意味もないです。だからこの国立が解断されるということと、この人が最初に書いている一切修行成仏ということは一致しないんです。一切修行成仏は一人一人が信仰の心を持つということです。一人一人が信仰の心を持つということの方が、この国立会談よりはるかに大事なことなんです。はるかに、全然桁外れにその大事なことなんです。それを国立会談、国立会談ということを一生懸命言いますと、今までの芸家も国立会談ということをこうやって書いてあるじゃないかということを一生懸命言いますけれども、その時代の人たちのこの世界の環境というものと、日本の環境というものと、今のこの世界の環境というものが、この国立というものと必ずしも一致しなかったならば、今のこのグローバルなこの この世界のつながりということの方がこの南妙法蓮華経の法にとっては大事だということになります。日本だけこうなればいいという問題じゃないということなんですよね。日本の中にですね、この東京行っても大阪行ってもね、今もう外国人の人がゴロゴロしてるんですよね。こんなに外国人がいるんですかっていうぐらいもうね、何ヶ月か前にちょっと倉敷に行ったんですけども、こうあの美観地区のところをこう歩いてましたらね、そしたらもう中国語韓国語ね、あまり中国語と韓国語の違い僕分かんないんですけど、なんか中国語っぽいな韓国語っぽいなと思って聞いてるんですけども、顔は日本人と何も変わらないんですけども、急に耳元で喋られると、何が起きたのかなと思ってびっくりするんですけども、どうも違うその国の人たちの方が多いんですよね、はるかにね、日本人よりも多いんじゃないかと思うぐらい多いんです。でそういうような今世の中になってこのいる中で、その国立だからどうこうという問題じゃないこの世の中になってるわけなんですよね。だからそういう意味において、とりあえず第一段階として、とりあえず国立でっていう問題じゃなくて、本当に一人一人にこの南妙法蓮華経の法というものが縁されていく、そういう世の中に、信仰している人にもしていない人にもこの法というものがこの縁をしていく、そういう世の中に私たちはなっていかなければいけないということが言えるわけなんですね。でこの中には書いてませんけれども、まあ、今読んだところにちらっとは書いてありましたけれども、今世界は核兵器使用の第三次大戦の瀬戸際にあり、人類は絶滅の危機に瀕している。その中で日本は軍事超大国中国の侵略に怯えているというふうに書いてあるんですけども、検証会が主張していることは、東海沖大地震、異常気象、北朝鮮中国の脅威、そういうものを極めて喜ぶかのように、こういうものが起きてんだ、こういうものが起きてんだ、で信仰している自分たちはその特別に救われるんだみたいなことをこの主張するわけなんですね。みんな受けていかなきゃいけないんです。みんな受けていかなきゃ、誰かが蚊帳の外なんていうことはありえないことなんです。ですからそういうことを私たちはこの乗り越えていくだけのその信仰、それからさっき言ったように事故に遭ったとか亡くなった時の相が悪かったっていうことを創価学会のように、あれは罰だとか、あれは方々だったからとかいうふうにその断言するような、断定するようなことをこの言うんですけども、そうじゃなくて、そういう人たちをも救っていくことのできる、そういうこと、そういう人たちをもこの自分の慈悲、自分たちの慈悲っていうものをかけていくことができる信心でなかったら、それは本当に正しい信心とは言えませんよね。じゃあそのそうやって亡くなっていった人たちに、じゃあ自分がどんだけ妙法というものを伝えたことができたのかと、伝えるっていうことをしたのかということを自分に問うていかなきゃいけないわけですよね。だからそういうふうに創価学会の時に培われたような、敵か味方か悪か善かというようなことを大聖人様は教えているんじゃないんですよね。大聖人様は自分の首を切ろうとした塀の左衛門の上でさえ 仏になってもらわなければならない、仏にしていかなければならない教えがこの南妙法蓮華経の法なんだということを大聖人様は説かれているわけなんです。ですね。だからそれが大聖人様の教えであって、方々の人間はこうなるんだというふうな、そういう考え方というものの中でこの大聖人様の仏法というものを語るということは間違いだということがこの言えるわけなんですね。まあおいおいですね、皆さん方のところにもこの広告やまたそういう本を持った方がいらっしゃるかもわからないんですけれども、改めてですね、大聖人様の仏法というものはどういう教えでなければならないのかということを、こういうことを通してですね、真剣に自分自身も一言ではなくして、深くその考えていく、 そういうこの信仰者になってもらいたい。また疑問が生じた時にはですね、いつでも私の方にこの質問をしていただいて、問い合わせていただければありがたいというふうに思いますので、急遽11日にちょうどこの立正安国論の勉強中に、そういうこういうことが入りましたので、そのことを皆さん方にですね、お伝えしようというふうに思いまして、急遽こういう話にさせてもらいました。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。